それでは1分動画から見ていきたいと思います。あ、今日は失礼いたしました。今日は8月の初めにありました白馬のキャンプの動画を見ていただきます。
キャンプが行われるんですが、白馬のキャンプに特別な意味があります。そこで白馬はですね、牧師ロープの天然時代に起こる言葉が最初に出てくる、そのような動物の表現だったわけです。これは観覧時代に起こる牧師ロープの動物のリバイバルを表しています。私たちクリスチャンはですね、そのリバイバルに抑えているんですが、まさにその名前そのものをどこに導かれたというところには特別な意味合いがあるという運動ではない。でその中でリバイバルには物の子が開かれ、リバイバルの物の突っ込みを持され、さらに感謝の技が発展しようとしている、そのポイントのそのキャンプであるというふうに感じます。特にコロナ騒動ですね、世界が大きく変わっている中、まさに再臨が近いということを思わせるわけで、このキャンプを導いてくださる神様の特別なところと、その時代の印をその中で私たちに、さらに神様の栄光が表されていくでしょう。
私たち一人一人は神様に招かれ選ばれています。でもそれは私たちが能力があるから力があるから何かができるかではありません。神様の一方的な憐れみと憐みがあります。
私たちには理解できないような形で神様が働いてくださって、 すべてを悪いことがあったとしても、問題があったとしても、困難、苦難があったとしても、それをすべて益として変えてくださる、約束してくださってる、ね、どこに目を留めてるか、ね、それは本当にこの神の言葉に私たちが本当に今立ってるかどうか、そしてすべてのことについて感謝しなさいっていうその言葉を本当に信じて、そして、それを感謝してってるかどうか、
私を通して神がこの約束を成就することを、その力を神が持っていることを信じる、この信じるということに大きなポイントがこういうふうに感じたんですね。信じた時にその約束の成就の門に入った、信じた時に戦いに入る、勝利のポイントだからです。そして我々が信じてそれを受け取ったときにですね、戦闘の開始が始まるということをね、どうぞ覚えておいていただきたいと思います。信じたことのゆえにですね、この後大きなリバイバルと大きな神様のこの世を変える働きと、素晴らしい再臨に向かっての働きと、各種の、技が開かれてくる、その戦いの道に入ったという、300メートルことも大きなポイントがあると思います。これはまあ、人数というよりもその後に本格的な戦いに入っていったということが一つポイントであると、こういう一つの時の印であったというふうに感じます。さらに、この後にですね、激しい霊的な戦いの中に入っていくとともに、多くの方々の救われる、また癒される、解放されるという働きが進んでいくものと思われます。
インターネットの皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。
それではですね、このアクアキャンプの動画を見た、見ましたけれども、これからですね、御言葉の時を持っていきたいと思います。私たちはですね、今どのような時代に生かされているのかということについてですね、このアクアキャンプからのメッセージをですね、こうして学んだわけですね、聞いたわけです。で、私たちは聞いて知ったっていうことにはですね、責任があるということですね。ですから私たちはさらにですね、神様にですね、期待して、そして神様にはどんなことでもできるんだということを信じてですね、さらにイエス様に従っていくものでありたいと願っています。今日のこの御言葉の箇所はですね、マルコの福音書の5章の24節から34節までのこの箇所で、12年間もですね、長血を患っていた女の人に対して、本当にイエス様がですね、なしてくださった御業、また信仰をどのように使えばいいのかっていう、そのことをですね、学んでいきたいと思います。この女の人はですね、12年間もこの長血を患っていたということですから、きっと婦人病ではなかったかと言われています。そしてですね、本当に12年間もの間、いろいろなこのお医者さんにかかってですね、そしてひどい目に遭わされていたということですから、もう全然適切な医療というかですね、受けることができずに、ひどい目に、確かにもう大変な目に遭ったということですね、会っていたということです。でもこの方は本当にイエス様の噂をですね、イエス様が、イエス・キリストという方が何かすごいことをしている、死人を生かし、大病人を癒し、そしてこのさまざまなこの悪霊に疲れた人たちを解放し、病を癒しておられるということを聞いたときにですね、この長血を患っていた女の人は、イエス様が、イエス・キリストというこの方が、この私のこの病気をですね、癒してくださるに違いない、私をこの病から、病気から救ってくださるに違いないと信じて、そう考え、そう思っていました。ですからそのイエス・キリストがですね、自分たちの町を通りかかっているっていうことを聞いた時にですね、この女の人は置物に触ることでもできればきっと治るというイエス様に対するそのすごい期待を持ってですね、人々のこの群衆の中に紛れてですね、後ろからそっとイエス様の御衣に触ったんですね。イエス様はですね、今もイエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わることがありませんってエペソ書に書いてあります。この長血を患った女の人にイエス様から力がですね、癒しの力が流れていって、そしてこの長血を患った女の人の病を癒されたんですね。それと同じようなこと、それと同じことがですね、この現代においてもイエス・キリストが必ず癒してくださると期待して、そして信じてやってくる人、礼拝にですね、そしてイエス様を信じる人、その人々にですね、イエス様は今もその癒しの技を成してくださっているということなんですね。私たちの群れにおいてはですね、たくさんの人たちが癒しを受けています。 皆さんは、あやさんがこの教会にいらっしゃったあやさんにですね、結婚した松本俊哉牧師、今あやさんはこの TLEA の久留米教会にですね、俊哉牧師と結婚してもう4年目になってるんじゃないかと思うんですけれども、本当に一人の女の子が生まれてですね、もう2歳ぐらいにはなったと思うんですけれども、もうおしゃべりができるようになっています。この間一緒に白馬行った時ですね、これは愛ちゃんのもの、これは愛ちゃんのものっていうふうにですね、なんかね、いろんなこう、いろんなことを喋ってるんですけど、まだ私は聞き取れないんですけれども、でもはっきり分かる言葉もでも喋っていたんですね。これは愛ちゃんの、これは愛ちゃんのって、なんか知りませんけど、バスの後ろの方に座席に座ってたからですね、何がこれは愛ちゃんのって言ってんのかまで分からなかったんですけれども、そんな風におしゃべりもできる、いろんなことで、ね、なんか喋ってるんですね。きっとなんかお父さんお母さんと一緒にバスに乗っててですね、とっても嬉しかったから、嬉しくてですね、一生懸命おしゃべりをしていたようでした。で、その俊哉牧師っていう愛ちゃんのお父さんはですね、生まれた時からひどいアトピーになっていた、んですね。それで本当にこの痒いからですね、もうかきむしるんですね、体を。そしたらシーツに血がついてですね、もう真っ赤になってるっていうひどい状態だったそうです。それでお母さんはですね、なんとかして癒してほしい、癒されたい、この子が癒されてほしいと願ってですね、たくさんのこのあそこの病院の先生行ってよって聞いたら、もう行ってですね、で何か薬を処方してもらうんですけれども、でも1週間10日ちょっと良くなって改善されたかと思ったらですね、また元に戻る、またはこの器具を使ったらいいとか、この今で言うならサプリメントですね、これはアトピーに行ってよって聞いたら、それを買ってですね、もうたくさんのお医者さんのところに行き、そしてこのサプリメントを買って飲ませ、そしてそのアトピーにいいという器具を買ってですね、試したんですけれども、全然ダメだったんですね。でもある時ですね、お姉さんがこの TLEA の教会に来ててですね、ああ教会に来たらいいよって、もう礼拝に来たらいいよ、私たちの教会の人たちいろんな病気癒されてるからって、いとも簡単に明るくですね、言ってくださったんですって。それでその俊哉君とですね、そしてお母さんを俊哉君連れて、そしてその教会に出席しました。そしてイエス様を信じたんですね。そして洗礼を家族でですね、受けました。それからですね、1週間ぐらい経った時にあれって俊哉君は気がついたんですね。なんか全然痒くないやって。そしたらですね、それまでずっと使ってた薬も使ってたから、この薬効くのかなっていうふうに思ったそうです。でも、1週間経って、そう思ったんですけど、2週間経って、3週間経って、全然痒みがない。あれ？って思ったんですね。そういえば、自分がイエス様信じて、そして、洗礼を受けた時から、自分は全然痒くないというふうにこう気がついたわけですね。それから俊哉君はですね、それはもう小学校の3、4年生の話だったんですけども、4、5年生だったかもしれませんが、全くこう痒みがなくなってですね、元気になってですね、そして大好きだったこのサッカー少年にのめり込んでいったという感じですね。そして教会からちょっと離れたりする時期もあったんですけれども、でも離れたからといって神様はですね、 もうどうして教会に礼拝にやってこないんだって言ってまた時に戻したっていうんじゃなくてですね、今に至るまでもう30何歳かなんですけれども、もう本当にこのアトピーは完全に癒されてですね、サッカーにのめり込んで、それからまたいろんなことがあったんですけれども、本当に神様のその癒しは本当に完全であったわけですね。私たちがこのイエス様を信じて、そして礼拝を捧げるっていうそのことはとても素晴らしいことなんですね。この礼拝に来たらいいよ、癒されるからっておばさんが、当社のおばさんが言ってくれたので、お母さんと一緒に行くようになって、そして癒された。それは本当に素晴らしいことなんですけれども、礼拝の囚人は何かを受けるためではなくてですね、礼拝の囚人は神様を、神様に本当に心からの賛美を捧げ、礼拝を捧げるっていうことですね。心を捧げ、まあ、体を持ってですね、そして、また経済を捧げ、自分の人生を捧げて、そして礼拝を捧げていくということです。で、その中で神様は素晴らしい御業を私たちの上に成してくださるんですね。人生を変え、または病を癒し、またこのいろいろな祝福や恵みを神様は注いでくださるわけですね。でも私たちが神様を礼拝するときに、このためにとか、あのためにこれを受けるために礼拝を捧げるんだっていうのではないということをですね、覚えていただきたいと思います。イエス様はですね、私たちの礼拝を喜んで受け取ってくださって、そして本当に神様の愛を表してくださって、私たちに必要な癒しをですね表してくださいます。で、そのイエス様のその癒しはですね、根本的なこの癒しであるっていうことなんですね。キアラ牧師が言われてたんですけれども、キアラ牧師はですね、今 C カップ、もうそれはだいぶ前から、数年前からなんですけれども、無呼吸症候群というその病気というかですね、あって、それで C カップっていうのをつけているそうです。で、それをつけるとですね、酸素がどんどん来るので、それを吸ってですね、そして楽なんですって、生活するの。でもある時どっか出かけたりですね、何かその日忘れたり、いろいろあって、時々つけることができない時があるそうです。でもその日はですね、その時はすごく体が疲れるそうです。でもですね、それは対症療法という、病気に対する対症療法、この無呼吸症候群になるといろんな病気が後からこう出てくるので、心臓に負担がかかるとかですね、いろんな病気がこう出てくるので、それを抑える、そういうふうにならないように抑える。でもそれをしなかったら、またもうまた元に戻ってしまうというか、大変なんですから、それは対症療法っていうんですね。そしてキャラ牧師は言われてました。自分がきちんと治すっていうかですね、のためには痩せないといけないんですって。だからキャラ牧師に、自分にはですね、甘いものは与えないでくださいっていうふうに、よく言われていたわけですね。イエス様の癒しっていうのはですね、本当にその対症療法でもなく、この一時的とかですねではなくて、本当に根本からイエス様は癒してくださるんですね。そしてこの癒しを受けたこの女の人の一つの大きな重要なポイントは、この女の人はイエス様なら癒してくださると考えていた。イエス様ならこの私のこの苦しみから、この病というこの苦しみから救ってくださると信じていた。 それでイエス様のもうなんていうかですね、真正面に来てですね、イエス様私は大変なんです、この病気やってくださいって叫んだのではなくて、後ろに後ろからですね、御衣の下にでも触れば、御衣にでも触ったなら私は癒されると信じて、イエス様に期待を持って、そして触ったということですね。その時にイエス様のその癒しの力がですね、その女の人に流れていったわけですね。本当にイエス様のもとに私たちは期待して、礼拝のたびに神様に、本当に神様私に本当にこう素晴らしい恵みと祝福を注いでくださると信じてですね、神様に期待を持って神様を礼拝し、神様に賛美を捧げ、また礼拝を捧げる、そして自分のも自分自身をですね、ロマ書に書いてありますね、あなたが礼と誠を持って礼拝しなさい。礼っていうのは聖霊様で、誠っていうのは真実な心っていう意味ですね。真実な心を持って私をもう礼と、このあなた方の体をこの聖なる捧げ物として礼と誠を持ってイエス様を、神様を捧げなさいってイエス様が言われたんですけれども、私たちはですね、本当にこの体を持ってですね、この場所にやってきて、きつくでもですねやってきて、そして聖霊様の聖霊様によって私たちのうちに聖霊様が宿っておられますから、聖霊様の助け、聖霊様の導き、聖霊様によってですね、本当に真実な心を持って神様を愛するその心を持って、神様に期待を持って、そして神様今日何を語ってくださるんだろう、何を私の人生に何をしてくださるんだろうという期待を持ってですね、礼拝するということは神様からの本当にその信仰に神様が応えてくださるということですね。結果として私たちが礼と誠を持って捧げる礼拝をですね、神様喜んで、小約聖書を読むと最大の喜びとしてくださる、神様にとって私たちの礼拝は最大の喜びであるということなんですね。そして、私たちが心からの礼拝を捧げるときですね、本当に神様は神様ご自身の道からを私たちに表してください。本当にそういう信じる、信じて、期待して神様のもとにやってくる人をですね、神様は本当に喜んでその礼拝を受けてくださるっていうことですね。本当にこの女の人の信仰は本当にイエス様が喜ばれました。そして娘よ、あなたの信仰はあなたを治したのです。これですね、イエス様に対する信仰と信頼、そしてイエス様なら癒してくださると信じたその信仰があなたを治したのですよっていうふうに言われました。イエス様のが持っておられたその力、癒しの力がその人に流れてこう癒されたわけですけれども、イエス様が言われたのは、あなたが私を信じ、私に期待して、そして信じて触った、そこにイエス様がいるところにやってきて、そして触ったから、あなたは癒されたのですよっていうふうに言われたんですね。私たちも同じですね、イエス様に期待して、そしてこの礼拝にやってきました。そしたならイエス様はですね、治してくださいました。そして安心して病気にかからず健やかでいなさいというふうに言ってくださったんですね。それは またこう長い間病気をして苦しめたらですね、ふとまた私は何かイエス様に喜ばれないことをしてしまったら、またこの病気がぶり返してしまうんじゃないかっていう、本当にそういう恐れや不安を持たなくてもいいですよっていうことをイエス様は言ってくださったんですね。またサタンもいますからね、これは一時的だよって、今はちょっといいけれどまた悪くなるさっていうその言葉、それを聞いてはなりません。イエス様の癒しは根本的で、イエス様はこのように言われましたね。安心して病気にかからず健やかでいなさい。そういう惑わしの言葉にを信じてそれを握ってしまうのではなくて、本当にイエス様は私を健やかにしてくださった、そして安心しなさいと言われた、そして病気にもかからないで健やかでいなさいと言ってくださったから大丈夫だ。私たちはこの女の人がですね、そのように受け取られたように、私たちもそのように受け取っていくとですね、イエス様はその信仰にしっかり応えてくださって、私たちを守ってくださるんですね。本当に多くの人々がお酒からもタバコからも悪習慣からも何からも金からも本当に信じて期待してイエス様の衣この礼拝にやってきた、その人たちは癒されたんですね。まだ癒しを受けていない人たちは大胆にですね、イエス様が癒してくださるという期待を持って、このイエス様のもとにやっていきましょう。そして本当にイエス様の御衣に触ったというこの信仰の信仰を用いるということですね。そのことを成していきたいと思います。イエス様はどんなことに対してもそのように信仰を持ってイエス様のもとにやってきた人に本当にこう答えてくださるお方であるということをですね、覚えていただきたいと思います。それではお祈りいたします。愛する天の父様、この御言葉の時を感謝いたします。あなたは本当に信じて期待するものに素晴らしい御業を表してくださることをありがとうございます。どうぞあなたがさらに私たちの信仰と霊の耳と霊の目を開いてくださり、そして本当にイエス様に期待するものとしてくださり、信じるものとしてくださり、あなたの素晴らしい癒しや解放の御業、また本当に岩のように山のように思える問題においてもイエス様に期待し信じ祈るものと求めるものと信仰を用いるものとならせてくださることをお願いいたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ではどうぞお立ちください。ハレルヤを賛美して祝福したいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ乞いながら子は主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たちの上に豊かに常しえにありますように。アーメン。